時刻は14時を回りました。 FM88.5MHz レインボータウン FM をお聞きの皆さん、こんにちは。そしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聞きの皆さんも、ポッドキャストでお聞きの皆さんも、こんにちは。東京ラジオニュースキャスターの松ピーこと松本哲弘です。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、この番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、先週は失礼しました私の体調不良につきですね、はい、予定のプログラムを変更して、ね、ディレクターの関丸ちゃんにもご迷惑をおかけしまして本当に皆さんにね、フォローアップいただいて、先週はちょっとねミュージックミックスという形でねお送りしましたけれども、はい、戻ってまいりました今週は予定のプログラムでお送りしようかなと思いますね。そういうことで、そうなると、2月ラストの東京ラジオニュース、
はい、
早いな。
早い、もう2ヶ月が過ぎてしまいました。
そもそもが ね2月はね
少ないから
日にちが少ないのね、はい、それで、ね、飛んでもう2月ラストということですけれども、
はい、
まあ、2月ラストでもう3月近くになりまして、もう今日はもう北風がね強いですよね。
すごい強いですね、うん、なんかこのスタジオに来るまで飛ばされるかと思いました。
そうです。そしてもう一段とその寒さが厳しく、
ね、
風が冷たいですもんね、
うん、
変ですね。もう2月のね真ん中ぐらい一番こう寒くなるぐらいの時にね、ポカポカ陽気でね、
はい、
なんかこう下手したら半袖短パンで歩いてる人もいましたけれども、
旅行客の方たちがなんかすごい薄着で歩いてるから、
そうそう、
もう丈夫だなとか思いながら見てたんですけど、
海外の方々は、はい、どうしてあんなに薄着なんですかね。
なんか横でダウン着てるのは申し訳ない気がして。
そうですよね。もう海外に行った時も思うんですよ、
うん、
結構寒くても半袖とかね、
そうそう、
短パンとかね、やっぱり面の皮じゃなくて皮膚がちょっと厚さが違うんじゃないかな、
ね、なんかそういうのに対応できるようにできてるんでしょ
う。そうですよね。この時期でもね結構、うん、上着をね、もう T シャツの上にそのまま直接上着だけとかね、はい、そういう方がね旅行者の方多いですけれども、
そうですよね、うん、
まあでもね、まあ、こうやって寒暖差がね激しいのでね、はい、まあ、人のことは言えませんが、
はい、
ね、皆さんもちょっと気をつけてね過ごしてください。そして今日2月27日ですよね、はい、今日は傷痕の日なんですって。今日は何の日かと、
ね、
知ってましたか。
知らなかったからびっくりして見てたんですけど、
はい、今日はですね2月14日のバレンタインデーと3月14日のホワイトデーの中間であるため。そうか、計算難しいですよね。2月27日がその真ん中であるっていう、ね、ところがね、はい、中間の日なんですって。なので今日は、恋人同士の絆を深める日として、まあ、結婚カウンセラーなどが制定したとかで、まあいろいろ考えますよね、あの手この手と ね
すごいですね、
うん、
27日何やんなきゃいけないか分かんないです、
ね、いや だとするとその2月14日と3月14日はじゃあ何なんて話も、これ僕、ね、ちょっとこの制定の理由を見て思いましたけども、
ね、
まあでもそれはそれでもね、はい、まあ、こういう絆の日っていいですね、うん、実はね、もうね友人、知人、仲間ね、はい、含めてこういう日があると、ね、こういう日はいいんじゃないですか。
そう、
なんか絆の日
楽しめばいいですよね。この2月14日と3月14日を気にしなかったら、はい、絆の日って言われたらすごくなんか いい日に感じるので、
うん、僕なんかなんかね絆の日ってなるとね、
はい、
やっぱね、まあ、今日は絆の日だから飲みに行こうかとか、はい、もうなんか昭和的発想になっちゃうよね。絆
を深めようみたいなね、
うん、もうそういう発想に、ね、はい、なってしまうのも否めませんが、はい、まあ今日はね、まあ絆の日ということで、まあ、ちょっとねこの絆の日にかけて、まあ、周りの皆さんに声をかけてみてはどうでしょうか。ちょっとコミュニケーション取れるかもしれませんよ。はい、さて毎週オープニングで世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介しています。今日はですね今時の卒業アルバム事情という話題です。 卒業アルバム、ね、卒業アルバムどこにあるかな。
私も探したんですけど、
はい、
ちょっと見当たらなかった。
僕もね、卒業アルバム多分実家にあると思うけれども、
うん
うん、しばらく見てはいないな、うん。まあ、息子が今年卒業式なんで、
あ、そうですね、
まあ、卒業アルバムの写真をね、うんうん、あの撮ったなんて言ってましたけど、まあ、まさにこの今の、
はい、
この世代の、ね、卒業アルバムなんですけど、うんうん、まあ、間もなくね卒業シーズンですものね、学校生活の思い出を凝縮したのが卒業アルバム、
はい、
私中学のアルバムはちょっとあまり見たくもなくて
どうした
の？ずっと、まあ、髪は伸ばしてる方なんですけど、
はいはい、
中学時代に粗相をいたしましてまあ昭和ですからね、まあ、罰として丸坊主、
なんか、は
い、しかも五輪というですね、
もう、
はい、もうテカテカするぐらいのでしかもですよ、まあ、中学3の時にその丸刈りしちゃって、その限定された期間の中で、まあ、丸刈りして1週間ないぐらいですかね、あったんですね、卒業アルバムの
撮影日、
撮影日クラス写真、校内写真、部活で、僕はあの放送部にも所属してたもんですから、はい、放送部、はい、私オール丸坊主。
あ、でも探しやすくていいね
そうですね、あのね、後にも先にも僕丸坊主したのその時だけなんですよ、一生にそれがね、その中学のアルバムに残ってるっていうのがねありまして、まあそんなね、でもね、
はい、
そのね、学校生活の思い出を凝縮した、うん、卒業アルバムがですね、でも小島さん経験ありませんか、あの自分じゃなくてもお友達でも、
はい、
こう卒業アルバムというと、
はい、
欠席すると、
はい、
その日ね、撮影の日にいないと
丸いばっかり入った、
はい、右か左か忘れたけど右上か左上か丸抜き、
はい、
うん、ですよね、
あれすごく寂しいですよ
ね寂しいですよね、別撮りしてね、うんうん、なんですよね。でこれが、
はい、
これが今最近では、まあ、写真がデジタルじゃないですか、
はい、
だからデジタル技術でちゃんとみんなと自然に並んでいるように挟み込むそうなんです。
すごいですね、
うん、
写真の加工技術。
そうです、だからちゃんと何々さんの場所を開けておいて、そこにちゃんと別撮りをして
合わせる、
息合わせる、何事もなかったから、
すごいですね、
ですって。まあそうですよね、これだけ、まあ、あの写真が漏れる時代ですよ
漏れる
だってスマートフォンだけでね、こういろんなことねできたりするわけですから、加工できるわけですから、
だってほら影とか何だって全部できるじゃないですか、はい、デザイナーさんが全部、
そうですよね、
あの失敗した写真、私が撮影して失敗した写真を全部直してくれてます
そうですよね、なので、うん、あの今は撮り直しというのはあまりなくて、2、3枚パッパッパッと撮って、で、まあ、一応昔はカメラマンさんも確認してるけど3枚か4枚ぐらい撮りますよね。
そうそうそう、
で撮って、で昔はフィルムだからもう撮って、僕らの時フィルムじゃないですか、
はい、
だからその時に確認できないから、絶対1人2人目つぶってるやつとか、
はい、います、
ね、ちょっとよそ向いてるやつとか、
はい、
絶対いるわけですよ、
ま、悪い人間はいるん
ですよ。そうそう、でもこれデジタルになってからは、まあ、映した時にみなんださんで映して、その間にカメラマンさんが一応ざーっと確認して、目がつぶれてる子がいないかな、目ねつむってる子いないかなとかね確認してやってるから、割と割合は減ったんですけど、でも最近はこれも目をつぶってても目を開いてるようにちゃんと加工できると、
目開けてくれると
か、だから全員ちゃんと目が開いてるんですよ。
すごいですね、
はい、
でアルバム本当に
で学校によっては、
はい、
あの盛りはしないんですけど、ちょっと笑顔が足りないと笑顔、
笑顔に
する、笑顔できる、
すごいな、
そういうサービスもある、うん、
めちゃくちゃなんか
今だから差し替えることできるらしいですよ、
いいですよね、なんか私めちゃくちゃ眩しそうにカメラに睨んでた、
そうなんです、
そのまま睨んだ顔のアルバムになってたよ、
う
ん、
そうそう、僕もね、光に弱くて、
うん、
あの瞬きしないように、普通にしてるとカメラがパシャッとなった瞬間に自分も瞬きしちゃう癖があるのと、それと瞬きしないように一生懸命開いてるともう顔表情が硬くなってなんか自分じゃない顔になってるってね。こういうのがね、こういうね、あの我々の懐かしい思い出はもう今の記念写真にはないそうです。これは同様に、あの結婚式、
あ、
うん、あと、まあ、家族の記念写真ありますよね、はい、これもできるらしいです。だから考え方によっては遠方に離れてちょっと来れなくなった、まあ、海外に、ね、はいはい、仕事で行っててなかなか法事に来れないとか、ね、
したらち
ょっと結婚式お祝い事に来れないと、身内の
一緒に座って写真撮って送ってくださいと。
そう、うん、なのでこうみんな全員ね写った集合写真が、まあ、今は撮れると。
すごいですね、
うん、だからまあ今時のね、今日はタイトルあの卒業アルバム事情でしたけれども、
はい、
まあ、こういうね記念アルバム事情ということでね、まあ、今時ですね、こうちょっとニューノーマルな時代の話題かなと思って今週のピックアップとしてみました。以上、今週のニュースピックアップでした。
東京ラジオニュース、東京ラジオニュース、
東京ラジオニュース。
笑ってないし邪魔気だって飯
お聴きいただいた曲はバービーボーイズでメギツネオンザランでした。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、今日のテーマは波動、次元上昇を科学的に見るです。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあね、まあ、今日はちょっとね、はい、波動の話といいますか、次元上昇というか、最近、まあなんか精神的世界、スピリチュアル的にもなんか次元上昇という言葉を使ったりとかですね、なんか、波動が上がるとかね、それも言いますが、
はい、
まあ、あのラジオニュースではあのエビデンス的に話をしたいので、まあ、これ科学的に見るという話なんですが、まあ、単純です。あの、まあ、いわゆるその波動とか、ね、まあ、次元が上昇するということを、まあ、波動なんで周波数、
はい、
周波数はヘルツ、
はい、
まあ、こういうラジオも電波で飛んでいますよね、はい、ね、88.5 メガヘルツで飛んでいると、はい、これは、ね、もうメガヘルツという、はい、とても高い、ね、周波数であるわけです。ですから、実際にですね、まあ、物理観測できる、
はい、
まあ、その実用的なものなわけですよね、
うん、
なので例えば地球の次元が上昇しているとか、はい、あと次元上昇、小島さん次元上昇しますね、ね、これはね、いわゆる、まあ、こう周波数的には当然ながら低い周波数から、うん、はい、例えば 1Hz よりも 3Hz の方が周波数が高いので、はい、まあ、これは周波数は上昇している、
うん、上
昇、うん、まあ、次元的には波はウェーブが高くなっていくというものなんですね、うんうん、でこれが、その地球の次元上昇だとかって言われているもの、
うん、はい、
そのまあ、スピリチュアル世界でもそうですし、まあ、風の時代とかっていうふうにも歌った時もそうですけれども、うん、まあ、こういう話をした時に、まあ人は共鳴するっていうふうに言いましたよね、うん、だから共鳴するということは、あのほら共鳴の音差もあれ周波数が出てるわけですよ、はい、あれ 445Hz だったかな、
うん
うん、あのなんですけど、でも人間も音差と同じように共振していて、それが、シューマン共振といって人同士がね、はい、お互いに、共鳴するのが、まあ、シューマン共振といって、以前この話題を番組でもしまして、
で、ね、
で大体具体的に周波数の値でいうと 7.5Hz あたりというふうに、
うんうん、
言われていました、はい、うん、でね、これが、NASA でもこの共振数というのはやっぱり測ってるんですね、地球の、うんうん、地球上をこのね、はい、共振周波数がこう巡ってること、で、まあ、いろんな周波数が当然こうやってラジオの電波もあるし、紫外線もあるし、うん、UH、テレビとかメディア系で言っても UHF、VHF とかっていうのもあるし、人とか鳥の鳴き声とか、ほらイルカが出している、
うんうんうん、
あの音とかもあるでしょ、はい、あと犬笛とかも我々耳には聞こえないけど、
そうですよね、
笛あれも
聞こえるし、
ね、とてもあのまた特別な周波数でも周波数が存在する。でそういう周波数が、まあ、3Hz から 3,40Hz で、地球上でも人が共振する周波数は、まあ、7.5 と言われてたものがですね、うんうん、近年、
はい、
なんと 7.5 から 30Hz ぐらいに上昇、
いきなりですね
上昇しているで 40Hz 近く行こうとしている。
おお、倍どころじゃないですね、うん、もう。
でこのヘルツを簡単に言いますと、うん、7.5Hz というのはこの波動というかその周波数、波が1秒間に地球を 7.5 周することを 7.5Hz っていうんですよ、
ね、早いですね。
早いです。でじゃあこれが我々の、まあ、共鳴周波数って言われてたものですよ、うんうん、シューマン共振、これが今 30Hz、
めちゃくちゃ早いですね、
はい、なので今度は地球を30周する速さです
ごい、
我々は共鳴していると、あ、共鳴 まあ、しなければいけなくなってしまうということなんですよね、
うんうんうん、
で、やはり、人が地球上に存在するということは、地球とも共鳴し合っている、はい、ということなわけです、うん、でこれが 7.5Hz あたりが、まあ、快適で、前ちょっと 医療的な、ね、例えばそういうのにお詳しいドクターによっては、病院の院内を、まあ、この周波数に整えるような装置を院内に待合室とか診察室とかに設置しているドクターもいらっしゃるっていう話をちょっとしたと思うんですけれども、まあ、このねその地球と その共鳴周波数が 40Hz まで更新されておりまして、
すごいですね、うん、で
ね、これが我々がその、まあ、7.5 から7.8 ぐらいの周波数で言ってたものがこう上がってるわけですよ、
はい、
ここ数週間上がってるわけです、
はい、
でそうすると何が起こるか、
うんうん、そこ大事ですね、
はい、ちょっと健康上はあれちょっとちょっと体調悪いかなっていうようなことが起こるそうです
起こりました
起こるそうですよ、
はい、
うん、でね、これはでも悪いことではなくて、うん、これに合わせようとするためになんていうんですかね、昔漢方とかなんとかで好転反応っていうんですか、うん、はいはい、したっけ、こう良くなろうとする方向、はい、ね、なのでちょっと調整期間に入るとちょっと不調が起こったりとか、
うんうん
うん、そういうことが起こるそうなんですね、
はい、
うん、それともう一つは当然ながら共鳴周波数早いでしょ、だから我々の時間の感覚が早く感じてしまうという現象もその気のせいではなくて
めちゃくちゃ早い、
はい、起こる
、うん、
はい、
やだすごく早い
もう一つ言いましょうか、人間関係のつく離れるが早くなるともうこれも、はい、言われています。
うーん、
ですから意外にこれはいい方にとると、
はい、
すごい短い時間でもう心の友となりそうな人が現れて、
はい、いいですね、
お付き合いが始まったり、
はい、
うん、反対に今までこれだけもうこんだけ長い時間を手間もね時間をかけて付き合った人との縁がちょっと遠くなってしまったり、うん、急に別に嫌いでもない、
はい、
でもなんか疎遠になってしまうという
、うんうんうん
うん、そういうことも多い。まあただ一番その一日の時間の流れが早く感じるというのは、結構共通した感覚らしいです、うん、でこれは感覚じゃなくてさっき言ったようにその周波数で言うと当然ながらいやそれが地球 7.5 周回ってたこの波がいや今地球30周か40周回るんで
早くて当たり前だよと
そうそうそうそう4倍ぐらい
早いね、
うん、4から5倍近い、
うん
うん、くらいっていうことなんですよ。
すごいですよねその速さの違いって、うん、確かに本当に1日が早いって感じることが多いし、うん、1ヶ月がどんどん早くなってるような感じもしているから、
うん、
早くなってるんですよ
ね。そうなんですよね、うん、それで、まあ、その例えばそういう周波数が上がるということは決して、まあ、次元上昇は悪いことではなくてね、うん、はい、なんですけどやはりそういう時にいろんなものが我々人間がちょっと不調を感じるっていうか、うん、まあ、しばらくすると多分この 3,40Hz に慣れてくるわけですよね、はい、その人がね慣れてくる。でこれが我々人間だけではなく、うん、この量子物理の話をした時にも言う通り、はい、まあ、人間だけではなく我々の目の前にある物質は全て、うん、素粒子でできていると言いましたでしょ、はい、っていうことは全てがやっぱその振動に合わせようとするわけですよ、うんうんうん、自然界のものもその木も土も山も他の生き物もそうですし、はい、物質もそうです、う
ん、すごいですね。
そうですね。でやはりこれがその整えようとすることによって、うん、例えばこれが自然界の変動として起こる。
うん、
だから例えば、まあ、今ニュースでも我々、自然災害を地震として捉えたり、はい、水害として捉えたり、うん、気候変動として捉えたりしていますよね、うんうん、であと水質汚染とかっていうことに対するとかあと、まあ、海底火山なんかの話もしたりとかしております、はい、うん、であと太陽フレアの現象っていうのも話をしていますが、うんうんうん、もしかすると、まあ、こういうその、波動いうのね、周波数、
うんうん、
エネルギー的に見ると、まあ、電気的なエネルギーも掛け合わせたとするとやはりそのエネルギーで捉えると こう、うん、同じ要因にあるかもしれないという可能性もすで、うんに NASA の科学者も、表明しています。ですから、NASA もその なぜ、こういう、周波数の地球的観測をするかというとそういうことも あるそうなんです。うんね、だから僕これねこの話を聞いてねはと思ったんですよ。人の体、
はい、
あの胃が悪いと か、うん、あのだんだん人の体も部位で見てるのではなくて全身でなんかこう自然科学で見ると全体、ホメオスタシスでしたっけ、ね、やはりその全体で最適化を図ろうとしてるよって体はっていうの で、うんうん、で例えばその胃がんになろうが大腸がんになろうがって話、はい、でもやはり最適化するだから悪いところを取っていうところだけじゃなくてというだんだんそのアプローチも変わってきてますでしょ、
はい、
うん、人の体だからなんかその地球も人の体みたいにねいやここがダメ、あのダメとかね、うん、ねこうとかって言うんじゃないんじゃないかなと。
全体ですよね、
全体温暖化だけじゃないし、うん、とか、
うん、なんかあのそんな細かいところじゃないんですよね、うん、もう大きな目で見なきゃいけないっていう感じですよね。
そうそうそうそう、うん、だから本当にその科学的に、波動周波数ヘルツ、はい、こういう物理観測できる実用的な実用できるこういうエネルギー的な見方、ね、こういう実用的なエネルギーの見方で見るならばですね、はい、なんかこうもっとこう根本原因を探れるのではないかという予感がしました、
うん、素晴らしい。
そうですよね、うん、だから自分のこう体だったら、はい、やはり自分の体を愛してこうなんだろう自分をめでるというかあのなんていうんですかねこう自分を癒すっていうことが大事でしょ、うんうんうん、はい、人を癒すことも大事なんだけどまず自分が
癒されないと人に優しくなれないですからね、
う
ん
うん、そうですよね、うんうん、だからやはりその地球に対してもやはりそのやっぱ地球をなんか癒すというか地球を愛すというか、うんうん、なんかそういうことがどういうことができるのかなと、うん、地球を癒してあげることはどういうことができるのかと地球に、よくね環境団体でも地球に優しい活動をって言ってるけど、はい、でもなんかもっとこう根本的な自分たちのこういう DNA の中にあるね、
うんうん、
あのその人と自然とやっぱり特に日本人はそこの中の一体感ってい う、うん、はい、いうのがあのこう民族学的、人類文化学的にやっぱそういう精神で育っている民族でもありますし、うんうん、日本人だけじゃないですよね、いろんな、ね、人たちがやっぱみんな自然を愛している人たちもたくさんいて、はい、やっぱりなんかそこにこう立ち返るようなことが大事だという気がなんかとてもしました、うんうん、なんかこうね、このテーマからね全くちょっとこう違うこう感想を得たっていうのがね、はい、ちょっと今日のテーマ、結論なんですけど、またねちょっとこの、次元上昇っていうのはどうもその2024年のキーワードになってきそうなので、はい、また、特集してみようかなと思います。はい、小島さんありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、テーマは波動次元上昇を科学的に見るでした。曲に行きましょう。庄屋で限界ラバーズ。We'll be right back. レインボータウン FM 東京ラジオニュース、今日のテーマは人間関係も自分の意識が作り出しているものです。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、ね、後半は人間関係についてです。
なんかこう次元が上がって早くなってるし、なんか重いの届くって話するじゃないですか。めちゃくちゃ早く飛んできそうなんで
そうなんですよね。
これはよく考えなきゃいけないところですよね。
そう、うん、ちょっと前半のね、はい、次元上昇っていうところとこう絡めると、うん、いやだからその波がね、はい、早くなってるわけですよ、うん、だからこう今までのスピードよりも4倍から5倍ぐらい早い、うん、いいように撮ると、はい、ね、まあ、より自分が描いた人間関係を作りやすいと、
うん、はい、あと思い描いた未来も手に入れやすいっていうふうに考えちゃったりとかして、
そうですね、はい、倍マックならぬ、うんうん、5倍おいしいっていう話なんですけど ね。で、まあ、その人間関係言いました、はい、で、まあ、得てして人間関係を考えたときに、うんうん、まあいい時は、はい、あ、まあ、なんか私ってついてるなっていうこととか、うん、必然とか言ったりとかで
偶然はない、必然だとか言っ
ちゃう。でも軸は自分ですよ。そういい時って、人間関係っていい時ってなんかこう自分発信した結果みたいな感じ、うんうんうんうん、でしょ。人間関係
そうですよね。
悪くなった時、
はい、嫌なやつがやってくる
他人のせいなんですよ。得てして他人のせいにしていると。
そうですね、
はい、でこれが間違いでこれがね間違いでね、うんうんうん、同じなんです、
はい、
人間関係は良くなることも、まあ、ちょっと自分からしたらね、うん、もう、まあ、良くない、うん、面白くないことも、はい、全てこれも自分の意識で無意識なんだ。これがね認めたくないよね。
そう、
認めたくないんだけれども自分の意識がそうさせてんのよ、うん、っていうことなんですよ。
無意識って怖いですね。
脳科学の先生も、うん、量子物理学の先生も両方僕言われましたもん。その二人の先生に、松本さん認めたくないよね、認めたくない認めたくないんだけれどもね、本当に自分にとって都合が悪いこともね、いやもう本当にあいつのせいでってないないって、ない自分のせいなんですって、
ね、
全部自分のせいなんですって。でね、でこれは、うん、自分のせいにすると面白くないじゃないですか。はとすると
だって嫌な状況を自分のせいって
嫌です
よね、
うん、なんだけれども、うん、自分のせい に自分のせいにしないと解決の糸口が絶対出てこないんですって。
なるほど。
解決のチャンスも出てこない、うん、だからいい波が出てこないですね、完結、
うんうんうん
うん、人のせいにして、まあ、その人が仮に目の前からいなくなったとする、
はい、
うん、いなくなったとしても量子物理学的にも解決はしていないそうです、はい、
なるほど。
だって全てだっていろんな人生の起こることは自分が生み出して自分が終わってるから、はい、だから自分の中で終わらないといけないわけ、うんうんうん、でもね、そのそういう良くない時は、まあ、いい時はすごい嬉しいし喜ぶし、
そうそうそうそう、
やったガッツみたいな感じになるんだけど、もう嫌な時はもうめちゃくちゃ怒りだったりとか悲しみだったり、うんうん、もう泣き荒らしたりするじゃない、
はい、
ね、だけどそれ忘れてしまいたいっていうことはあるんだけど、でも それがその感情がダメではないんですって。
うん、
だからそういう気持ちになっちゃダメよと。だからほら、いやあいつがとか、でもあいつがっていうところを、
うんうん、
をそれをちゃんとね、なんかなんていうの、その、うん、修行した人みたいに、
はい、
悟ったみたいに、 や、それは人はあるものですっていうふうに、そんなのできないじゃないですか。僕も、それぐらいでは収まらないわけですよ。だから、そうするとね、向けるのは自分のせいにするっていうのが、ここが僕もちょっと勘違いしたところでね、ああ、私ってめっちゃ怒ってんなって、
はいはい、
うわ、すっごいなって、もうめっちゃ怒ってるわ、そりゃ怒るわねって、これが自分のせいに、自分に向けてるところ、あ、そりゃやら、そんなんされたら怒るわね。
ね、
でもこれってよく考えてください、
はい、
向いてないでしょ、相手に保護され
るそうです。
確かにこことの関係のもつれなんだけども、だけど、まあ、それは、
ね、自分の感情とかね、自分の行動とかってことだもんね。
そう、ね、だからその自分の感情を自分側で扱っているかっていうことですね。
よそに責任を置いてるんじゃなくて、自分の範疇で解決するって感じ。
そうですね、結局は、結局は全ての波は自分から起こってるから、それが何かっていうと、最大の自分への癒しなわけですよ、自分の振動が整うわけです、怒ってるわ、怒るよねっていうことで自分を癒してるわけです、だから自分のせいっていうことを認めないと自分を癒せないらしいです、それは怒るわねとからしいですよ。
なんかちょっと、もう一人の自分とが、本当に怒ってるねって声かけてあげるようなイメージでいいのかな。
そうね、だから結局それを、まあ、場合によっては心理学的には俯瞰したりとかっていうのかもしれませんよね。
そんな感じかな、でもう一人の自分が出てきて、いやいや、分かります、同調してくれたりするとだよねと思って、なんか自分の中で解決できそうな気がする
そう、ね、じゃあこんな時は、ね、まあ、まだ明日予約してませんけど、ゴルフに行ってみてはいかがでしょうかみたいな、なんかね、
そうしたら、そう、じゃあ行っちゃった方がいいかしら、みたいな感じでね、
スカッともうみたいなね、でもこれが自分の意識がやはりその作り出しているっていうことに立てば、だって全部自分がコントロールできるし、自由にできるでしょ、だから一つはこれはその人生の自由度が上がるっていうことも全部自分でっていうことは、こういいことは自分で作り出せるわけですよ、私めっちゃ喜んでるわってなると、もっともっと高くなって、でそうするともっともっと自分と気が合う、自分とこの波長が合う人をまた寄せていく、
引き寄せも来る、
そうだから喜んでる時も、うわ私めっちゃ喜んでる、もしかしたら世界一幸せかもしれない、みたいな、これもそのいい時も自分をめでてあげてるっていうことらしいんですね、だからなんかとても単純なんだけれども、意外にやってあげたくない、やってあげてないじゃないですか、いい時もやってあげてないかもしれないですよね、
なんかいい時は大喜びしていてね、それどころじゃなかったですよいやでもなんか無意識でしょって言ってね、先生たちがおっしゃる時に、認めたくないでしょうけど無意識でやってますって言ってましたおっしゃる通りだよね
おっしゃる通りですね、そう
無意識って本当にだから怖いなっていうふうに思って、今みたいにねもう一人の自分が来て、同調してくれて、でもそれはこうな、これがいけなかったからこうだねなんて原因をね、もう一人の自分と話をして見つけていったら、そしたら改善できるんだもんね。
そうで、そうと癒しの波動だから、その未来も自分にとっては癒される現象、要はいい現象が起こるわけですよ、そのもつれた人間関係を、がきっかけで起こるわけね、だけど他人のせいにしてしまったら、これは他人のせいのエネルギーがそこで未来も続いていってるから、だから結局別のケースにおいても同じことが出てくるらしいんです、現象として、
繰り返しちゃう、ね、
そう繰り返しちゃうんです、
癖だもん、ね、
結局何もエネルギーが変わってないから、もしかしたら嫌なやつは目の前から物理的にはいなくなったかもしれないけれども、自分の中にその嫌なことがあったを癒してないから、この波長が残ってるんですよ、
嫌な記憶がね、
そうだから別の、全く別のお仕事、別の機会ででもそれが起こってしまう、というのが、こう物理現象としてあるそうなので、
いやでもそこはすごいなんか注意して考え方変えたらね、でなんかすごい努力がいるわけじゃないじゃないですか。
そうです、
もう一人の自分に注意してきてもらえばいいだけなんでできそうな気がします。
そうできそうだし、なんかこう自分にとっていいですよね、なんかもうね、人生がハッピーになりそうなじゃないですか、なので、ね、ちょっとね皆さんね、 これ一つ人生の送るねコツとしてねこう捉えてみてはいかがでしょうか。はい、小島さんありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、テーマは人間関係も自分の意識が作り出しているものでした。では曲に行きましょう。レッドウォーリアーズでルシアンヒルの上で。
Hero no way. 京ラジオニュース。
はい、エンディングです。小島さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。やっぱね、温度差のせいでこう皆さん本当に体調崩されているし、私も実際風邪をひいてしまって声が枯れてしまったりしていて、うん、ちょっといけないなと思って反省をしていて、なんですがこの次元のね、上がっていくとか、そういうもう物理的にいろいろなものの自分の周りが変化しているんだなっていうことをね、松本さんからこう案内もらうたびに、あ、この次元についていくために今ちょうど私は体調新たに整え直す時が来たんだなとか、ポジティブに思うようにっていうことをいつも心がけていて、で二つ目の人間関係のところもやっぱりポジティブな方が強い方がより一層いいのかなと思って、悪いことがあった時にこれが分かってよかったなっていう一つポジティブに変えるっていう癖をたくさんつけていかなきゃいけないんじゃないかなって、これって癖にしてしまったら当たり前のようにできるんじゃないかなと思ったんで、早速実践していこうかなと思います ね、
そうですね、ちょっとね、細かく言うとね、そのポジティブにこう転換する手前に、一旦やはり自分の苦しみとか悲しみに寄り添わないといけない時間がちょっと必要なんですけど、なかなかね、みんな強くはないから、ポンとねポジティブにはいけないんだけど、でもだからやっぱり少しやっぱそういうこう悪いことではなくて怒りとか感じ、でもやっぱそこになんかこう付き合うことっていうのが大事なのかなっていうのが、もう本当最近身を通して思いますね。何があったんでしょうか、私に。
何でしょうかね、心配だ。
はい、東京ラジオニュースでは番組公式 X を開設しています。ぜひフォローしてください。そして皆様からのご意見ご感想、全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。それではまた来週お会いしましょう。 She would never say where she came from。Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows.